今日の山よも山話、ゲストをお迎えしています。山水山の会、アイヌ駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さん、こんにちは。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは、荻野です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、荻野さん、よろしくお願いいたします。とてもいつもお元気なお声を聞かせていただいて、はいはい、ありがとうございます。さあ、荻野さん、先月は夏山登山で行かれた月山と羽黒山とご紹介いただいたんですが、はい、この時はなんと4回、ね、東北で山に登ってらっしゃるということなんですよね。はい、なかなか大変なハードスケジュールですね。すごいです。
ハードでしたね。
前半の羽黒山と月山を紹介いただいたんですが、今回は鳥海山と、そして、月山は表合算になるんですかね。す、はい、はい、こちらも登ってこられたということで、まず前半は鳥海山のお話をいただきたいと思います。
はい、わ、はい、かりました。
はい、お願いいたします。
憧れの、はい、日本百名山鳥海山。
そうだったんですね。
はい、と言いますのはね、鳥海山というのは非常に魅力がありましてね、NHK の BS プレミアムでね、はい、これも何度も放映されてるんですよ。で、その百名山なんですが、はい、日本海に面したね、山形県と秋田県にまたがってまして、標高が2236メートルという、あの独立法の活火山なんですね。
活火山なんですね、鳥海山って。
はい、
ね、
ほんで
知りました。
まあ、現代においてもですね、1974年ですから46年前ですか、はい、やはり噴火をしまして、全山入山禁止になっていました。
あ、そうなんですね。はい、
ほんで別名をですね、出羽の富士、富士山ですね、
はい、独立法ですからね、
はい、といい、はい、で秋田県の人はね、秋田富士と呼ぶんですよ。
はい、
ほんで山形県民はね、はい、庄内富士と呼ぶ
両サイドにね、
両サイド
見えますからね、はい、どうしても地元びいきの名前になりますね。
ということでね、県民の皆さんに親しんで、
はい、
まあ、全国の ね、
そうです
ね、登山ファンも、
はい、い
憧れてるという山でございまして、
はい、
山脈はですね、もう海岸線からすぐに稜線が立ち上がる、
本当にもう海に近い、
海に近い、
ね、山なんですね。
はい、すごく近いんですよ。ほんでその姿は非常に秀麗でね、
はい、
秋田空港のね、離発着の時、これ旋回する時にもう山頂がくっきりと山陽が見えるんですよ。
そうなんですね。
その山の姿はね、非常に力強くて美しい。
うん、
で今回合わせてね、
はい、
高山植物ですけども、もう月山以上に鮮やかで感動しましたね。
そうですか。本当に夏の高山植物が非常に鳥海山は有名な山ですけど、はい、やはりその名にふさわしく、
はい、ほんで鳥海山特有のね、高山植物もございまして、
そうなんですね、は
い、見どころいっぱいでした。
わかりました。後ほどまた、ね、詳しくご紹介いただきたいと思いますが、はい、これは8月夏山登山で行かれた4日間のうちのいつに行かれたんでしょうか。
3日目に当たります。
3日目にこの大きな山に登られたんですね。はいはい、
それでですね、これが25日火曜日ですね。
はい、
で快晴の中ですね、
まあ、お天気ずっといいお天気が続いてたんですね。
そうなんですよ、恵まれましてね。
ね、そうです ね、
ね、おかげで真っ黒になって
そうなんですね。
はい、で早朝6時より、
まあ、早い、
はい、
登ってこられたということですね。
で登山口まではね、標高1000メートルで雲の上の宿と言われてるね、
はい、
太平と書いて大平山荘、
はい、
ここから車で移動して登山口まで行きましたね。あ、
そうなんですね。
はい、
はい、分かりました。結構登山コースが鳥海山はね、秋田側からも山形側からも あるの で、
そうなんです、
ね、たくさんありますけれども、
もう多くのね、両県にまたがってますので、多くの登山コースがあるんですけども、横井リーダーが選択したのはね、最も代表的な先方口登山ルートを選んでいただきました、
はい、そうなんですね、はい、これは秋田側山形側どちらになるんですかね。
これはね秋田県側なんです。
秋田県側になるんですね。
で先方というのがまたこれ象と書いてね先と読むんですが、
はい、ですね、キサ方ですね。
秋田方
か、キサ方です、難しいですね、はい、キサ方、はい、
方ですか、
はい、象さんの象に新潟の方 で、
方で、
キサ方と読むんですね、はい、難しい読み方です、
キサ方やね、はい、難しいです ね、
ね、難しいですが、はい、
でちょっとコースのご案内いたしますね、
はい、お願いします。
で先方口ですね、
はい、
これがねもうすでに1150メートルあるんですよ、
はい、結構あるんですね、高いところにね、はい、
そんで後で気がついたんですけどね、登るときは気がつかなかったんですけども、那須渓谷展望台というのがここにあったんですね、
うん、はい、そうなんですね。
でこの展望台の手前が、はい、あのスタートラインになるんですけども、
はい、ここが登山口ということで、はい、
それから鉾館展望所というのがまたあるんです、
はい、
それから山の中腹なんですけどね、これで1340メートルぐらいのところに県境表示県、はい、秋田県とね山形県の県境の
境があるんですね、はい、途中に、
はい、あるんですよ、
なるほど、はい、
それから西の河原、
はい、
これがだいたい6合目、
はい、
ほんで小浜小屋というのがございましてね、これが鳥海湖、
うん、あ湖があるんですね、
はい、の、はい、見れるところですね、うん、はい、で鳥海湖からですね、はい、オンターラ分岐というところまで、はい、これがね岩場をちょっと登るところですけども、はい、でこっからね、山頂を目指すんですね、で締めかけ分岐ってこれ七五三と書いて締めかけと言うんですって、
はい、珍しいですね、
で分岐があって、
ね、
はい、ほんで千住谷ルートを今回辿って山頂に、うん、
はい、
を往復したというコースでございます、うん、
は
い、
これはなかなかかなりの長距離長時間のコースですよね。
そうですね、
はい、
で単純に標高差1100メートルですね、うん、
はい、
でコースタイムね、横井リーダーから聞かされたのは上りで5時間、
はい、
下りで 4.5 時間で、うん、9.5 時間と、
はい、
いうことでしたけどね。
これは普通は日帰りではなくて一泊される方が多いですよね。
通常はね、これ山小屋一泊コースなんです、ね、
そうですよね、そうですよね、はい、
でプレミアムね NHK の時はね、はい、2泊してるんですよ。
あ、そうなんです。
中腹と山頂でね、
あ、そうですか。
ご来光岩って書いてると、まあそれでも一泊がね、はい、通常なんです。
そうですね、このコースタイムですと、
はい、でこれをね、日帰りでやっちゃったという、
すごいですね。まあでも今年はちょっと山小屋が
休みだったんですよね。
そうなんですね。それもありますけれどもね。
はい、
いやまあそんな中日帰りでこのコースを歩いてこられたということで、はい、なかなか大変なところもね終わりだったかと思いますけれども、はい、ちょっと見どころも合わせて、
ね、
はい、ご紹介いただきたいと思いますが、
じゃあコースの見どころをご紹介したいと思うんですけども、はい、先方でしたかね、
木坂
田
難しい、木坂田、はい、木坂田ですね、
木坂
田、ね、です、ね、難しい、いやいやいや
読めにくいねこれ
ね、難しいですね、言いにくいですね、
は
い、
これはね、登山口というのは鳥海ブルーラインのが出てるんです。この延長上の終点で、
はいはい、車のドライブウェイがあるんですね、
はい、もう大駐車場がありましてね、うん、これを中心に 見学施設ビジターセンターとか、うん、稲倉山荘、はい、これは休憩所なんですけども、でここに那須渓谷の展望台がございますが、この手前がね、はい、あの登山の起点になります。
はい、
はい、でこれを進みますとね、
はい、
鉾館展望台というのがございます、うん、でこっからねあの覗きますと、はい、あの那須渓谷ですか、
はい、
が覗けるんですけども、谷筋がね、300メートルってすごく深いんですよ。
あら、ちょっとそこまで見えないかもしれません。300メートルあるとね。
これはね火山独特の、あの地形になってるんですけども、
そうなんですね、
まあ、ここでね、はい、朝食を取りまして、
あ、そうですね、朝6時8分発ですからね。はい、
この中でね、スマートフォンから電話がかかってきまして、
はい、
私があの本庄地区でねマイコンにある送迎活動をやってるんですけれども、その依頼の電話でここまで追っかけてくるんかと思わず苦笑しましたね。
ずいぶん早い時間から。
でこのね展望台を過ぎますとね、あとはあのその那須渓谷というんですか、
はい、
沿いにねずっと登ってあの石段をね登っていくんですね、
はい、
でそうしますとね、先に言いました、
うん、
山の中腹に秋田県 山形県の県境表示があってね、はい、ちょっと驚きましたね。
ああそうなんですね、はい、
従いまして、下の方は登ってきた方は秋田県で、はい、山頂はね山形県ということ。あ、
そうなんです ね、
ね、はい、珍しいでしょ。こう
面白いですね。
面白かった、はい、はい、でこの辺りからですね千島座されたその低い笹なんですけど、うん、
はい、
切り開いた河原沿いの石段が続くんですけども、多くの、 あの石どこにね、
はい、
掘られたようなミスジの痕跡がね、どの石にもついてるんですよ。
ああそうなんですね。
これを写真撮って見ましてね、不思議に思ったんですけども、
はい、
謎はそのまま。
あ、そうなんですね。熊がガリガリっとしたわけではないですね。
そうそう、熊がね描いたような、
ああそうなんですね。なんでしょうね、気になりますが、
はい、気になってるんですよ。
でも謎のままなんですね。
はい、誰に聞いてもわからない。
わからない。あら、そうなんですね。
やがてね、あの西の河原、6号目に着きますが、やはりあの設計が残っておりまして、ここから鳥海山を見上げるが、
うん、
あの景勝地。
ね、ああいい場所ですね、はい、
思わず写真をパチリと一面撮りましたけども、
はいはい、
でここら辺りからね高山植物が目立ち始めまして、うん、あの岩がむき出した山肌に日光キスゲ、
はい、
この群生地が広がってました。
そうですか、
すごく綺麗かったですね。
ああそうなんですね、鳥海山、はい、花の山ですね、はい、はい、
でなお階段を登り切りますとね、
はい、
あの草地の中のガレ場になりまして、うん、これを登るんですけどもね、この辺りから私ちょっと遅れかけまして、
はい、
と言いますのはね、何分年齢的に見てねお医者さんから、脈拍ね、
うん、
100を変えるような登り方すなって言われてますんで、はい、もうマイペースなんです、
はい、もちろんそれはね守らないといけないですよね、はい、
で、まあこのから坂の上にね、あの小浜神社の鳥居が見えまして、
うん、
階段を一気に駆け上がりましたが、はい、ここがねやはりあの山形県側からの福良口という登山コースがあるんですよ、はい、でもう一つは長坂道、
はい、
この登山道と合流地点となってましたね、
うん、ああそうなんですね、はいはい、
でこの小屋ですけども、7合目にあたりましてね、
はい、
花に囲まれた あの稜線 で、うん、で南側にはには超海湖、
はい、
それからあの北方向には稲倉ヶ岳、はい、
うん、
で西の方向には日本海と、
おすごいいい場所ですね、
あの、はい、ビューポイントになってましたね、
う
ん、
そうですか。
でなお超海湖も非常に美しくて、はい、あの直径が、ね、200メートル、
うん、
はい、あの水深が4メートルあると説明がありましたね、はい、
そうですか、は
い、でこっからね鳥海山頂、あ鳥海山の山頂ね、うん、を見るんですけども、あこれ噴火口からできたな新山とか、はい、七甲山、
うん、
それを取り巻く外輪が絶景を成していましてですね、楽しめましたね。
ああそうですか。お天気もね良かったということですから、いいでしょうね。なおさらね、
海が近い割にね霧が多いんですけど、この日はねもう
霧もなく、
霧もなく
快晴の中、まあそうですか、はい、
でしたがって当初はね、この鳥海湖を巡って下山する、うん、計画だったんですけども、
そうです、ちょっとあまりにもコースがね長いロングコースですから、
ここはね、はい、日帰りコースになってまして、
あなるほど、ここまでが日帰りコースだったんですね、はいはい、
ただしメンバーがね、やっぱり鳥海山を目の前にしてではね、やっぱり挑戦意識がありますから、
はあ、すごい登りたいと、
ま
あ、
もうだいぶ前からですけども、登ろうことになりまして、でまあ、説明聞きますとね、
はい、
冒頭言いましたように9時間かかるということで、はい、私のペースで行きますと予定、うん、時刻に、ね、はい、下山ができないんで、移動時間がありますからね、
そうですね、はい、
で迷惑かけると思いまして、うん、単独を選ぶんでね、はい、中身をここで見送ったと。
そうなんですね。じゃあ、皆さんはこの後山頂を目指されて、
そう、
はい、大広さんはじゃあここでちょっとゆっくり
ゆっくり
お過ごしになってまあでもいいお天気の中ですからね、いい景色見てゆっくりしたいですよね、はい、
どうしようかなと思ってたらね、
はい、
感じのいい夫婦がね、
ええ、
鳥海湖巡りのコースへ行くんだということでね、
うん、ええ、
あと追っかけていったんですけど、
あそうなんですか、はい、
ところがこの小屋からはね、上りが岩場ですごい急だったんですよ、
はいはい、
でペースが私落ちましてね、
2
人を見失ってまして、
はい、
そうしてたら今度は地元の庄内のね、
はい、
娘さんというか女性が、
はい、
と一緒になりまして、この女性はねペースが私と一緒でね、
あゆっくり登ってらっしゃる方、はいはい、
でやっぱり山頂目指すということで、うん、共に歩きました、
うん、あそうなんですね、沖野さん先に歩を進められたんですね、
そうですよ、ほんでね、ここからは岩場を抜けますと、うん、センスモリ言いまして、はい、1759メートルの地点、中央 の、 河口ですか、
はい、
口に着くんですけども、まあ頂上部は花畑に包まれましてですね、はい、非常に美しいという状況でしたね、
そうなんですね、
でこのオンタアラ分岐からはですね、実は山頂が見事に見えるんですよ、
見える場所になるんですね、
はい、ほんで岩の峰ですからね、うん、その厳しさというのが感じられましたね、
ああそうでしたか、
で、まあ、マイペースならね、うん、これは登れると思ったんですけども、うん、やはりちょっと思いとどまりました、
はい、やはりねそれもまた勇気ある決断ですもんね、
ほんでね、
は
い、その鳥海湖巡りの方もね、うん、コース見たんですけども全く人影がないんでね、
そうだったんですね、はい、
じゃあもう残念ながら、うん、ここで下山を決意いたしまして、
はい、
はい、
なるほど、じゃあここからは沖野さんお一人で下山をしてこられた、ね、ということなんですね、ピストンで同じ場所を下ってこられた、
はい、であとはね、もう気まま旅ですから、
はい、ゆっくりと
周囲の景観や眺望を楽しみながら、はい、また高山物、高山植物ですか、花がきれかったもんですからね、それを一つ一つ撮影しながら、
はい、あ、いいですね、
はい、下山してきましたね、
そうなんですね、はい、
ここでね、トピックスですけども、はい、実は仙台の方でね、教職員を定年退職して、再就職の話もあったんですけども、断ってね、この百名山登りを楽しんでるいる人と
出会われて、
出会いしてね、で私がね、86歳と明かしますとね、いや目標ができたという
本当に大きな目標になりますね荻野さん、はい、
で喜んでくれましてね、名刺代わりにね、実はこの方仙台の方で、家からね、東北の連峰院か山々が見えるんですよ、それを写真に撮ったものをパノラマにしてね、この小さいスケールにね焼き付けて、
物差しに、
はい、であと住所も名前も書いてあるんですが、
物差しが名刺になって
そう
面白いですね。
ほんで山はね、もう後ろ白神山とかね、泉ヶ岳とか、もう山がずっとつながってる写真でね、
いいですね、
いい記念品をねいただきまして、
まあそうなんですね、
もう下山後もね、お友達で文通したりして、
あ、素敵いいですね、じゃ沖野さんも物差し作らないとダメですね。
いやいや、この技術はすごいですよ、
ね、すごいですね、素敵なものを作ってらっしゃいます
ほんで、まあそういう具合に下山楽しんで、降りてきまして、
そうでしたか、
で、最後は日潟でしたかね、の那須展望台、これがあることを知りましてね、もう田んぼ醤油ことで、これに登りました、案内板にね、那須渓谷は鳥海山の6合目からね、北側に登る深さ300から500、深いでしょう、それから幅が500から1000メートルと V 字型の雄大な渓谷で、で谷底を流れる川は、ね、那須川ですか、で、まあ中に白糸の滝いうのもかかってるそうですけども、
そうですか、
これが幻の滝でね、やはり石けが溶ける時の雪水、
あ、なるほど、
それから雨の後しか見えないというので、幻の滝と言ってるそうですね、
そうなんですね、
で下流の岩盤はね、まあ、40万年から45万年前の岩盤だと噴火というようなことでね、見応えのある展望台でしたね、
そうですか、もう登山されない方もね、見に来られる方が多いでしょうね、そうなりますとね、
でここでメンバーの帰りを待ってましてね、
あ、そうですか皆さんご無事に戻ってこられました、
ね、やはり11時間かかって降りてきましたよ、
そうですか、9時間半コースタイムのところ11時間、まあね、やっぱりお写真撮ったりもありますし、休憩撮ったりすると、やはりコースタイム通りというのはなかなか難しいです、
もう慎重にね、もう非常に焦らないかいうのを心配してましたが、皆さん無事で、
はい、じゃあ日の暮れる前に戻って
くると、ところがね、ここから移動でしょ、ガス山までね、200キロから250あるでしょ、
宿まで車の運転がちょっとなかなか、
そう、で次の宿に着くのにちょっとね、もう暗くなって道を迷うほどでしたからね、
そうでしたか、
まあ、運転手の横井さんにはもう敬意というんです、頭が下がりまして、感謝感謝でした、
あ、まあ、でも皆さんご無事に、ね、戻ってこられて何よりです、では一曲お送りして、後半は、最後の日表合算歩いてこられたということで、表合算をご紹介いただきたいと思います。
後半
もよろしくお願いします。今日の山よも山話は、山水山の会、愛の雪山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えして、山水山の会の有志の皆さんと行かれました夏山登山、 鳥海さん、ガッさんご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、4日間連続で、はい、東北の山を登ってこられて、いよいよ最終日がガッさん表の方から登って
そうなんですね、
ということなんですね、はい、前回裏ガッさんをはい、はい、ご紹介いただきましたけれども、今回表合算を最後ご紹介いただくということでよろしくお願いします、
はいはい、で最終日ですね、
そうですね、はい、4日目
これはあの裏合算の、はい、まあ、あの登山と言わずに登拝というんですけども、
登拝、
はい、感動を引きずりながらですね、表合算を、うん、トレッキングしてきました。
トレッキングしてきました。はい。
と言いますのは、ガッサン、表ガッサンの特徴なんですけども、はい、ちょっと復習を兼ねてお話ししますとね、ガッサンを登るときは登山と言わずにね、はい、登拝と言うんですが、うん、
登る拝むと書いて登拝、はいはい、と言うんですね。
それは出羽三山の手法、礼法ですね。
はい、
ガッ山岳信仰のメッカとして崇められているということと、うん、山頂の合山神社本宮ですね、
はい、
これ天照大御神の弟って、
はいはい、前回ご紹介いただきましたが
教えていただきました
、ね、はい、月闇の御事が
月闇の御事、ね、うん、が祀られて、まあ、歴史とともに主導、主権道ですね、うん、の聖地であることからですね、はい、やはり東海と
東海というふうに言われるんですね、うん、
で今回のね表参道のコースの特徴はね、山の斜面がねなだらかという傾斜がね緩やかなんですよ、はい、であの豪雪地帯でもありますのでね、はい、やはり春夏スキーのメッカとして、ね、うん、皆さんで、はい、あの親しまれているという、
はい、日本で一番遅くにオープンするスキー場がガッサンですもん ね、 ね、ゴールデンウィークぐらいにやっとオープンできるぐらいの山深さというのね場所ですけれども、はいはい、
それと出羽三山でまだね私、訪れていない、うん、あの淀の山神社のルート、はい、これもここにあるんですよ。
なるほど、表合算の方から湯戸の山に行ける、はい、ということなんですね、うん、
それとね、最大のトピックスとしましてね、うん、山頂近くにね、はい、梶小屋跡があるんですよね。
梶小屋の跡、うん、ここで刀が作られてたということですか。
そうですね、
うん、
ガースさんと銘打った名刀が作られたと、
うん、
ていたということなんですよね。
そうなんですね、はい、
それでね、ちなみに、はい、あのでは国の山形の領主ですね、最上光明氏ですけども、はい、織田信長にねこの刀を献上したと。
あ、この合算で作った刀を。
はい、それで明治天皇の軍刀もね、合算。
ああ、そうなんですか、
はい、
まあ、じゃあそんなに由緒のある梶小屋がここにあったということなんです ね、
ね、うん、ちょっと驚きでしょ
う、ね、そうですね、いろんな歴史があるんですね、合算ね、
はい、ほんで現代ではね、大相撲がありますね、
はい、
若の花貴の花が横綱に昇進してね、うん、
はい、
土俵入りに用いる太刀をね、それぞれ寄贈したんですよ。
そうですか。ということは、はい、まだ現代でもここで刀は作っている
ところがね、
うん、
この山形じゃなあの合算じゃなくしてね、その名工いうんですか、はい、刀を打つ人が大阪から奈良に移ってきてね、うんうん、今は奈良で作ってるということらしいですよ。
そうなんですね、まあ、でもそんな、ね、由緒正しい、
そう、
由緒ある場所ということなんですね。はい、
ほんでここの小屋跡にはね、松尾場所奥の細道で、うん、
はい、
この小屋をね見学に行ってるんですよ。
そうなんですね。
ほんで歌を歌ってました。残してるんですよ。
そうですか、はい、本当になんか話題に事欠かない、ね、場所ですね、大手合算、はい、さあこの大手合算ですけれども、コースはどんな形で、はいはいはい、歩いてこられたんでしょう。
登山口まではね、ええ、スキーの宿、はい、柏屋いうとこから、ええ、乳母沢口駐車場へ移動 し,、はい、しましてね、ええ、ほんでコースですけども、はい、乳母沢駐車場からね、はい、合算ペアリフトの三陸駅、
はい、これもスキーのリフトをそのまま使って、はいはい、登れるんですね。
で山中へ登ります、うん、はい、でこの駅にはね、はい、合算神社崇拝所というのがして拝む場所があるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
それから乳母ヶ岳へ行って、それは金乳母分岐というところから牛首ですね、
はい、
で本来ならここから山頂を目指すんですけども、飛行機がね、はい、最終便JAL が結構なりましてね、
あら、
一つ早い ANA の便に乗り換える必要があったんで、
はい、
時間的にここでね、引き返しちゃったんです。
まあ、登ってらっしゃいますしね、そう、頂上はね、山頂を行ってらっしゃいますから、はい、すでに、はい、なるほどなるほど、この日のうちに帰ってこられたんです
よ。そうそうそう、乗り遅れたら大変ですもん、
ね、大変ですね、帰ってこれなくなりますから。
でここから設計、はい、を回り込んで、ね、下山というので、
はい、なるほど、
お仕組みした分岐から、はい、山頂駅に、はい、降りてきたということでございます。
なるほど、なかなか忙しい日ですね。
そうなんですね。
では見どころトピックスご紹介いただけますか。はい、
だから、この表合算ですね、三子水明という地位というのはこれはね、はい、自然の風景が正常で美しいという意味なんですけども、はい、三陸駅に向かう途中にもね、お宝清水っていう、いう木札がかかっていましてね、ここで名水がね流れ落ちてるんですよ。水汲み場で、ね、
はい、水場があるんですね、
はいはい、で杓子も用意してあって、周りには花が咲いてるという、こういうね水場所がねかなり、はい、多かったということですね、はい、であとペアリフトで山頂まで15分から20分かかるんですけども、下の山道にはね林道がずっと咲いていまして、ね、はい、はい、きれかったですね、はい、で山頂に着きますとね、合算北側は、まあ、緩やかな丘陵地が続き、はい、まあ、スキー場には最適な山の姿をしていました、はい、でここからねやはり稜線に伸びる木道トレッキングするんですけども、は
いはい、歩きやすいですね、
はい、もう木道とね石段で、はいはい、非常に歩きやすい、で振り返りますとね、ちょうど南側には朝日ヶ岳の山並みが眺望できるということで、
はい、
で乳母ヶ岳、ね、これ山頂1670メートルに着くんですけども、はい、うん、ここからは北東に合算山頂がね、はい、くっきりと見えるという、景勝地でしたね、は
いはい、いい場所ですね、はい、
でここからはね金乳母へ向かうんですけども、稜線分けにはやはり設計が、はい、残っていまして、緑の中に輝く風景がね、ずっと展開されていました、
はい、美しいですね、はいはい、
でこの辺りに登りますとね、西北方向の視界に鳥海山が、はい、眺望できるというので、とっても良かったですね。
そうですか、ここも開けた場所なんですね。
そうです、はい、で牛久部へ進む美しい山並みの中にね、稜線の道にか、くっきり見えるんですけども、ね、はい、行者や登山者の姿もねはっきり見えるんですね。
あ、そうですか、
行者姿の方もおられてね、 中にはホラ貝を吹いたりするグループもありましたね。
ああ、さすが修験道ですね。
はい、で稜線脇には高山植物の可憐な花が群生してましてね、うん、癒されると、
はい、
でまあ もちろん代表的なのは三山林道、
はい、林道が多いんですね、はい、ここは、はい、
で牛首分岐につきました、
はい、珍しい名前ですね牛首ね。
そうですね、うん、で牛首の地名は月山がね、はい、牛を伏せたような形に見えてちょうど牛の首のあたりに当たるということから牛首と呼ばれたということなんですね、
は
い、
ちょっとへこんだ感じなんですかね、はいはい、
でこの牛首からね、例の家事小屋へ向かうんですけども、はい、残念ながら、はい、折り返したと。
あ、なるほど、もうここでタイムアップになってしまったということなんですね。飛行機乗らないとダメですもんね。
あ、このコースをね、はい、火事あの月の光と書いて月光というルートなんですけども、
素敵ですね、
うん、これは残念をいたしまして。
そうでしたか、
はい、これを撒いてね、石油を撒いてまた木道を元へ戻ってきたということでございますね、
は
い、
そうですか。
ほんで、はい、こうしてね、まあ、山中駅までケーブルを下ったんですけども、ここにはあの広場に、ね、令和の鐘というのがありまして、う
ん、新しくできたんですね。令和の鐘ですから、令和になってできたんでしょうね。
だから4日間登山の無事、
あ、そうですね、
はい、思い出を込めてね、鐘を鳴らして、はい、帰ってきました。
あ、そうでしたか。
ほんで、はい、飛行機はね、あ、その前にね、もう一度柏屋というスキー宿、はい、旅館に戻りましてね、温泉に入って、
はい、
もうすごいそれから飛行場へ。
余裕ですね。すごいな、ね、はい、
ほんで ANA で、帰ってきたんですけどね、これがなんとプロペラ機でね。
あ、そうですか。なかなか最近は乗らない感じがしますが、はい、
で最後の別れはね、離陸後、
うん、
あの冒頭に言いましたように鳥海山の山頂がくっきりと見えましてね、
はい、
山よさよならと言って帰ってまいりました。
いや、すごい、もう充実の4日間ですね。
はい、
はい、お天気にも恵まれていい景色とお花も見られてということでね。わかりました。荻野さん、今回は2回にわたって、ね、東北の山、鳥海山、月山、そして羽黒山とご紹介いただきました。またあの次回の山のお話も楽しみにしていますので、はい、次回もよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
はい、皆さんも鳥海山行ってください。
ありがとうございました。以上、山よも山話のコーナーでした。